発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
自民の裏金めぐる処分、塩谷氏が再審査を要求。自民党の派閥の裏金事件を受け、離党勧告の処分が決まった安倍派の塩谷元文科大臣は今日記者会見を開き、再審査を請求すると明らかにしました。昨日世耕前参院幹事長とともに処分対象となった39人の中で最も重い離党勧告を受けた塩谷氏は、処分理由を明確にしてもらいたいと強調しました。また今回の処分をめぐり、塩谷氏の他にも党内では不満の声が高まっています。一方、衆議院内閣委員会では立憲民主党の山岸議員が自民党総裁である岸田総理自身の処分について追及。岸田総理は、最後は国民とそして党員の皆さんにご判断いただく、これが自民党総裁としての立場であると強調。また森元総理の関与については自ら今週に入って行ったと明らかにした上で、具体的な森氏の関与を確認することは何もなかったと述べました。
それでは今日、塩谷元文科大臣が記者たちの質問に答えています。
そのようですね、
はい、まず会見を開いてその冒頭に自分で話をし、はい、そして各局記者とやり取りをしているという感じですね。で、塩谷元文科大臣はこの裏金問題についての処分について不服があるということを述べているわけですね。
で、
その不服内容というのは、処分内容は甘んじて受け入れるのだけれども、事実の説明の部分に、疑義があるというような趣旨のことでした。どういった発言をしているのか、会見の冒頭の部分を聞いてみましょう。
事実確認がどうかということ、それに基づいた公平公正な処分をお願いしてきたわけですが、今回の処分決定通知についてですね、いくつか事実と違うようなところがあってですね、それを私としてはぜひ改めて事実確認をお願いしたいという思い、当然改めて私としてもですね、今回このような大きな政治の信頼を損なったようなことについては、国民の皆さん、そして党関係者の皆さん、支援者の皆さん方に深くお詫びを申し上げたいと思います。そして処分についてもしっかり受け止めて、そしてその政治的道義的責任も大変重いと感じておるわけでございますが、要はその理由として間違った認識のもとにされたということは誠に残念なことでありまして、今申し上げた中でやはり派閥の運営に携わる極めて重要な立場にありながらということでありますが、この常任幹事会座長ということについては、去年の8月から私は就任したわけでございまして、これについては当時はそういう立場になかったということ、それからもちろん茂木幹事長の記者会見の中に当時の会長代理ということも入っておりました。それが文書記者会見の中でですね、一つ大きな問題は不正不適切な会計処理について、ということですね。で、会計処理については全く他の事務総長と役職の幹部もほとんどタッチしてない立場でありまして、そういったことについてが、ついて理由の一つとして、大きな理由として出ていることについては、事実の誤認ではないかと思っております。
はい、ということで、塩谷元文科大臣の記者会見、冒頭部分も聞いていただきましたが、はい、要は今回いろいろな責任を取らなくてはいけないのは承知をしていると、はい、ただし自民党からの処分のその内容として、自分が当時、不正不適切な会計処理に携わったかのような説明があったけれども、自分は本当に話し合いに参加しておらず、どういったいきさつなのかわからない、でそれが まあ、事実と異なる認定をされて処分が決まるということについては不服だということが、まあ、一つの理由として挙げられていました。また党内で、具体的なその話し合いとかあるいはその諮問とかそうしたものが、まあ、適切に行われていないのではないか機能していないのではないかというようなことも、まあ、今回の不服として発言をしていたりしました。でこうした塩谷氏の発言に対して記者から質問が飛び交います。記者とのやり取りその一部を聞いてください。
最新請求を検討されるということですが、はい、その検討を通じ、まあ、仮に最新請求をするという中で先ほどいろいろ言っていただきましたが、一番先生として明らかにしたい部分というかここを正したいというかその部分ちょっとをぜひお聞きできれば。
いわゆる政治的動員的責任の判断としてですね、先ほど申し上げました役職においてそれが実誤認をしている点、が今回の判断になったのか、あるいはそうでなければ政治的動員的責任を問うなら党全体の政治的動員的責任はどうなるんだというようなところがやっぱり党には解いて、再審請求の一つの理由だと、それから政治倫理審査会の、ね、在り方もしっかり党として判断すべきだろうということを申し上げたいと思います。
処分の濃淡というか明暗みたいなことを伺いたいんですけども、5人衆と呼ばれる方の中でもですね、もう実質そのもう形式的なジャッジだった方もいらっしゃったりするんですけども、秋の総裁選を踏まえてそういう甘い処分だったんじゃないかという声もあるんですけども、今回 その処分の濃淡に関して座長として厳しい判断から座長としてはどう考えになるでしょうか。
それはなかなか難しいところで、多分処分のそれぞれの処分についてはどう判断してもいろんな意見が出てくると思います。まあ、当然ある程度恣意的なところもあったと思いますし、将来的ないろんなこともあったと思いますが、まあ、私からその件は申し上げる立場じゃないんで申し上げません。ただ、私がこういういわゆる離党勧告でしたら、もうあとは処分はいらないだろうという思いはありますけど、そういう政治的責任だったら、彼らも官房長官辞めたり、いわゆる大臣辞めたりいろいろしてますからね。
つい今しがたの発言でその心的なことっていう部分に出られましたが、心的なことがあったんではないか、それもう少し具体的に教えていただければと思うのと、それからやはり事実が事実関係、誰がいつどのような経緯で始めたのかということがわからないうちに処分されて決定したということもやっぱり国民にとっては納得感がいかない部分があると思うんですね。でそういったことも含めて誰に聞けばこの事実関係がはっきりするというふうに塩谷さんはお考えなんでしょうか。
最初の部分は私からちょっと申し上げることは控えますけど、その点についてはやはり、与野党も通じて国会で第三者機関作るとかそこで調査するとかでしょうね。ですから、我々は調査される方ですから、私どもがどう動くっていうのはなかなか難しい話で、特に身内のことですから、ですからやっぱり、そういうもし、あれだけいろいろ議論してるなら第三者機関作って、やることが一番じゃないかなと思いますけどね。
先ほどなんですけれど総裁にも責任があるというようなコメントがあったと思うんですけれど、責任があるのに現状では処分がないということですが、この処分がないというのは一定何か処分があった方がいいというふうにお考えでしょうか。
いや、公平にやっぱり処分を考えてほしいということですね。そういうことを言ってるんです。
自民党の塩谷元文科大臣の記者会見、記者とのやり取りを聞いていただきました。
はい、
いくつかやり取りがありましたが、やはり今回の処分というのはある程度恣意的だというふうに感じているというようなことがありました。ではどんな点が恣意的なのかというと、私の口からはというような格好で答えを控えるという場面がありました。また具体的な事実関係の究明についても不十分だということが行間で匂わされているというところでした。
そうでしたね。
誰に聞けば真実がわかるんですかと聞くと、 与野党の第三者調査とかっていうことで、それは誰に聞けばいいじゃなくて、どう調査すればいいの質問であって、誰に聞けばいいのかということは直接は回答はされなかったという場面で、いろいろ弁明があったりするんですが、話せる部分と話せない部分がどうもあるようだということが分かりました。さて、自民党内でこうした裏金問題の追及がある一方で、今国会ではですね、経済安全保障という、大義のために、クリアランスを行っていこうと、セキュリティクリアランスを行っていこう。これは、各民間企業が、経済安全保障上問題があるとされるような、懸念があるとされるような産業を携わるようになる場合、それぞれの、身辺情報などを、国で集めていこうと。で、それは本人の同意によって提出させようということなんだけれども、しかし本人が提出する情報には他人の情報、親戚とかね、
周囲の人から
の情報なども含まれるので、それって本人の同意って言わないよね。あとはその情報っていつ消してくれるの？あとはその情報は他に何かに使われるんですかなど、いろんな論点が盛りだくさんのやり取りがあるわけです、はい、今日はその中から衆議院内閣委員会に注目、日本共産党の塩川哲也議員と岸田総理高市大臣とのやり取りを聞いてください。
秘密保護法の運用基準を参考に作るというこの法案における適正評価の調査でありますけれども、秘密保護法による適正評価では対象者が提出する質問票は30ページにも及びます。海外渡航歴や統合失調症、躁うつ病などの治療歴、国税や社会保険料、家賃の滞納状況、また家族同居人の国籍など、機微情報の詳細な調査を行うことになります。で、本人に聞くだけでなく、上司にも調査票を提出をさせ、これらの調査の内容に疑問が生じたときは、本人とともに上司や同僚、その他知人への質問を行う。それにとどまらず、現在の企業だけでなく、過去に働いていた会社も含め、調査を行うというものであります。二重三重に調査を行う仕組みということで、このような適正評価の対象者を継続的に監視するような、こういう仕組みにならざるを得ないのではありませんか。
岸田内閣総理大臣、この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害することはあってはならない、こういった規定も置いています。これらが運用においても、政府全体できちんと担保されるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えています。
こういった個人情報に対しての問題、重大な人権侵害の懸念というのは拭えないということであります。国民に最高5年間の拘禁刑という厳罰を課し、未遂や過失、共謀、教唆、扇動、さらには取材などで秘密を取得する行為まで処罰の対象となります。経済安保の名の下で、政府がでっち上げた冤罪事件が大河原加工機事件であります。検察が控訴を取り消したこの事件を、政府はそもそも反省しているんですか。
内閣総理大臣。ご指摘の点については、裁判においてまだ係争中であると承知をしております。政府の立場から今の段階で、この事案について、評価を申し上げることは控えなければなりません。
塩川哲也君。
裁判で現役捜査員が捏造と証言した事件ですよ。で、こういった問題が経済分野全般への秘密指定の拡大によって、さらに同じような事件を引き起こすことになるんではないのか、こういう懸念を拭えると言えるんでしょうか。
内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、
高市大臣。
高市大臣じゃないです。
何ですか。はい、
今回、何が対象であるかということを明確にした上で、事業者に共有して、共有を受けた事業者の方々にも公務員と同様に、守秘義務を負っていただく、それが今回提案している法案でございます。外為法の話とはまた別でございます。
塩川哲也君。
経済安保の名のもとに、こういった問題が生じてくるわけですから、今回の法案がそうならないということについて、しっかりとした答えというのは受け取ることはできませんでした。基本的人権、国民主権、平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆す秘密保護法を拡大するものであり、断固反対をし、廃案にすることを求めます。
はい、 日本共産党塩川哲也衆議院議員と岸田総理、そして高市大臣とのやり取りでした。経済安保の名の下でその起きた事件ということでは、適用される法律は別ではあるけれども、しかし、具体的にその警察などの不当な取り調べであるとか、その起訴をめぐる不当なやり取り、そして証拠の捏造、そして司法判断の誤りなど多くの問題が関わってしまった大河原化工機の事件、はい、この件について政府は今のところ評価もしていないし、反省もしていないし、再発防止策も作っていないですね。となると他の法律を新しく作るんだけど、他の法律だから大丈夫とは当然言えないわけでして、はい、こうした権限を持つ国であれば、その権限の行使などについても適切に運用できるという保証をしなくてはならないわけですね。その他についてのやり取りを聞いていただきました。
荻上チキ
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。